ワーナインラジオ。この番組は、パワーナインゲームズのナインが、好き勝手に、好きなことを好きなように喋る番組ですということで、お久しぶりでございます。本当にねお久しぶりでございます。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインですということで、いやー随分とね間が空きました。3ヶ月ぐらいかなと思うんですけども、まあまあね、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。長い間だったんでね、いかがもあると思うんですけど、いかがもタコかも何かもあるかと思うんですけども、サバかもかもしれないですけど、こういうね適当な喋りをするのが3ヶ月ぶりになるとですね、さすがにもうサビサビのね、カミカミのね、ダミダミでね、もうどうかと思うんですけども、お久しぶりでございます。このノリどうなんですかね、ちゃんと昔通りなんですかね。もうね3ヶ月も空いてるともう何が何やらですよ。前回が、ゲームマーケット秋、まあ実質冬のね、実質冬で有名なゲームマーケット秋が終わったぐらい、でやったんでしたっけっていうぐらいですけども、記憶の彼方ですけども、いやー長い冬をですねどう過ごしていたのかというと、子供をね、育てておりましたよということで、まあ一応その改めてご報告からなんですけども、うちのにですね2人目の、赤ちゃん子供がですね、無事生まれまして、今や3歳と0歳児のねダブルプレイという感じに、日々過ごしております。はい、まあ顔そうっすね、思い起こせばですよ、3歳児、その長男の方ね、男の子の方が生まれたっていう報告もこのバーナインラジオの方でさせていただいて、なんか僕がね、あの嫁さんがなんか早産ね、急に生まれるっつって大慌てで、あの病院行った話とかね、あとじゃあ生まれるって、今日この日に生まれるから、あの手術室の前で待っててって言われて、待ってたら手術室の前じゃない、手術室の隣すぐそばにある休憩スペースみたいなね、ソファーがあって自販機があるとこで、ね、待っててって言われて、早朝ですよ、まあ朝もうなんか7時とか8時とかだったかな、もう誰もいないみたいな病院の片隅のソファーに一人座って、あーなんだろう、いつか生まれるのかな、どうなのかなみたいな、ね、気をもんで待ってて、生まれたらなんかその生まれたての赤子をチラッと見せてやるよみたいなこと言われてたんですね、お医者さんにね。見せてやるよじゃないけど、ちゃんと あのお父さんにもね見えるようにしますみたいなこと言われてたんだけど、何かうっかりしてたのか知んないんだけど、あなんか今なんか台車に赤子みたいの乗っけたのが俺の視界の片隅をスッと通っていったけど、あれうちの子じゃねえみたいなやつをかまして、まあその後ね見させていただけたものの出会えなかったみたいなことを、ご報告しましたね、このラジオでね。はい、それが長男の時でした。思い起こせば3年もやってるのかこのラジオって話ですけども、3年以上やってるんですけど、で今回ですね、新しくって言うと変ですね、2人目の長女、女の子だったんですけどが生まれた時も、お父さんここの休憩スペースで待っててねっていうんで待ってて、今度はねスペースのソファーに座らずだよ、スペースのあのところからこうメタルギアソリッドに出てくるあの敵ぐらいの勢いで、あっち見てこっち見てあっち見てこっち見てみたいなね、なんか物音がしたらピンみたいになって警戒してたんですけど、無事あのね生まれたばかりの0歳児の長女と、面会というか箱越しのね、透明箱越し の出会いができまして、で無事に生まれましてね、長女の方はその早産とかじゃなくてね、本当にあの計画日通りに、無事生まれまして、それがもうもはや3ヶ月ちょっとぐらい前ですよ。でそっからがね、まあ全然ラジオもできてなかったんで、その近況報告みたいなのをまずしようと思うんですけど、いやー まあその何、長男が生まれてもう今3歳まで育ってますから、だから3歳半ぐらいか、もうね、あの子供育てるのは慣れたものって言うと嘘だけど、もう一回その通った道じゃないですか。だから0歳児っていうのがどんぐらい大変かっていうのはうすうす分かってた気がしてたんですけど、大変だわ大変だわっていう、そのね、あのどんなにどういうふうに大変か、その泣いて泣いて大変とかね、あの3時間おきに最初赤ちゃんとミルクあげなきゃいけなくて、だからもう寝てるか起きてるかミルク飲んでるか泣いてるかみたいないう生き物だっても分かってたんですけども、そうね、やっぱりそのあれですわ、3歳児もいる、うん、で0歳児もいるって、その2人体制ね、ダブルヘッダーダブルプレーになるとね、その大変さというののレベルがちょっとね、跳ね上がな、ハードモードになってくるっていうのもね、分かりました。まあ思い起こせばだ、俺やったことあるよ、その2つ同時にやる、例えばあの DDR とかニデラでダブルのプレーをするときに、人間が2つのことを同時にやることの大変さ例えがどうかと思いますけども、ダブルをやるとさ、もう手も足も追っつかないじゃんこの例えがニデラも DDR もやってない人には分かんないかもしれないですけども、まあ、あのダブル、ニデラのダブルの説明するの俺今から、ニデラのダブルはもしくは DDR のダブルは本来は一人一つのそのね、キーとスクラッチとか、あの4箇所の足をやるのを、それが倍の8箇所になったりとかね、スクラッチが2台の上に剣も2倍あるみたいなことですよこの例え入れる説明する必要あるみたいな、まあだから、今まではその3歳児のね、なった今うちの長男だけだった場合は、うちの嫁さんが長男を見ててくれれば大変だけども、長男をとマンツーマンでマンツーマンをしててくれれば俺はフリーになれたりとか、あと俺が長男とマンツーマンで、あの長男をブロックしたり、あのドリブルをカットしたりしてれば嫁さんがフリーになってシュートに行けたりとかねシュートに行くという名のそこら辺のミスドに行ってお茶をして、帰ってくるとかいうことができたりとかね、そういうそのマンツーを一人すればね、あのゾーンディフェンスは別ですけど、マンツーしてれば大丈夫だったところが、まあそのプレイヤー相手チームが2人になるとですね、マンツーを2人で してると、あの2人ともどちらもフリーじゃないわけですよ。無理やりゾーンディフェンスを一人にして、一人が二人を見ることによって初めて一人がフリーになれるっていう、その辛さっていうのはあれですけど、労働の多さっていうのがかなりね、あの舐めたらあかんでしたね。多少舐めてたですねちょっともう一回育てたからと思って舐めてたですけど、舐めたらあかんですねこれね。いやー、こう想像以上のものが、ね、ありました。はい、なんでね、うち あのボードゲーム制作クラスターの皆さんね、あのつれいさんとかカレーさんとか、お子さんが今できて育てていらっしゃって、ゲーム制作もされてるっていうメンバーいますけども、2人はつらいわ、2人は皆さん、あのうちももちろんうちもだけどさ、皆さん各家庭での家庭 あの家族をどうやって育てていこうか、計画、家族の計画あると思いますけども、2人は辛い、もしかして分身の術が使えるお父さんお母さんがいる可能性あると思うんですけども、であればマンツープラスでいけると思いますけども、ちょっととね、その人数のことを考えた方がいいね。両親というのは、まあ、どんなに多くても2人なわけだから、そこに子供が1人なら、まあまあ、あの大人チーム対子供チームで人数比は絶対大人が負けないわけですけども、 子供チームと大人チームの人数が同じになった時ね、あのゲームデザイナーならよくわかると思うけども、その時点で対だから数字が同じだからね、うん、そこで何が起こるか、ゲームプレイがどう変化するかというねことをね、よく考えていただけるとあのいいと思いますよ、っていうのが今の実感でございます。まあ、ゼロ歳児もねなかなかねまあ改めてゼロ歳児を育ててる感じですけども、さすがにまだゼロ歳児だと男の子女の子の性別の差っていうのは実際まああんま分かんないですけども、まあ今んとこはまあ泣くか寝てるかね、で泣いたらとりあえずどうしたって言って、その服のね下の方がバカバカってあのボタン止めで取れるようになってるから開けて、どうしたお尻、お尻チェックしようねって泣いたらお尻見られちゃう系女子として今育ててますから、すぐ泣いたら泣えーって泣いたらもうお尻見られちゃう系女子、お尻チェックはいダメとかお尻チェックは大丈夫じゃんみたいな、泣いたらお尻見られちゃう系女子として今ね我が家で育ててますけども、いやーまあとはいえ3ヶ月経ちまして、いやようやっと少しねその3時間おきのサイクルも夜中は少し長くなってきたりであるとか、まあとはいえ不機嫌になって泣いちゃったらもうね、どうしようもないですけどね。いやでまあその0歳児がワンワン泣くことで今度はその3歳児の方もね機嫌が悪いというと変ですけども、まあ、お父さんお母さんがその0歳児に取られちゃってるみたいなこともあるし、かまってくれないみたいなこともあるし、その0歳児かまってるからね、あとはもう単純にその0歳児のわーって泣くのが3歳児的にも辛いというか、まあ音としてはまず基本的に当たり前だけど泣き声ってうるさいじゃないですか、あとは気になるすごい泣いてる子が至近距離にいたらまあ辛いっていうのはまあ3歳児にもあるので、そういうのでまあ3歳児自身も不安定になったりとかねしてね、ちょっと前までは3歳の長男の方は夜寝かしつけしたらまあおとなしく朝までね寝ててくれて、朝早起きなのはね鶏並みの早起きなのはしょうがないけど寝ててくれたんですけど、最近はもう夜中に起きてねお父さんとこうわーって来たりとかするような風なのがちょっと最近ずっと続いたりとかですね、いうこともあったりして、まあその予定外のねそのマンツーで乗り切れるかと思ったら、あそんなところでフェイントを入れてくるみたいな、プレイヤーとしてもね成長して何の話バスケの話になってますけど、なかなかねこれがね想定を超えてきてますね。3歳児の長男の方はなんかねまあこう 3年育つとねだいぶパワフルになってね、ご機嫌が悪い時とかもう大変でお風呂が嫌でいやーってなったらもうすごいですからね、いやで何がきっかけにいやーってなるか分かんない、ね、うん、そういう感じですよ最近はいやこうねもうちょっと早くねこの育児ご報告ラジオみたいなのも、ね、できればいいですけど、なんでそうそう今日はこれ今なんでじゃあなんで撮れてんのあんたみたいな、なんで収録できてんの、そんなチャポンって今日音しないじゃん、お風呂でもないじゃんみたいなねお風呂収録を期待された方ね残念でした、またいずれねまたいずれじゃねえよみたいな感じですけど、いうのでまあ、今日はちょっと、嫁さんの方の実家に、その長男も長女も連れてね、嫁さんの方が、ちょっとお出かけして嫁さんの方の実家で面倒見てくれて、嫁さんの方も多少余裕があるみたいな、ね、感じで、やってますから、今日はまあ珍しくね喋ることができたわけですけども、いやーそんな感じですよこっちはね、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。最近はそんなのとプラスしてまああとはゼノブレード2やったりマリオデッセイやったり、ゴルフストーリーやったり任天堂スイッチで随分遊んでんじゃねえかって感じですけど、そんな感じですかねマリオデッセイも楽しかったですね。でゼノブレード2も結局ちゃんとクリアまで行きまして、 まあ、バトルシステムがちょっと難解すぎてストレス結構あるせいで、他の人にこれ面白いんだよってね、手放しで進めづらいっていうことを除けば非常に面白かったんですけどね、充実するレベルの物語と、アニメ2クールか 3、4クール分のストーリーをすごいちゃんと追っかけて見てるぐらいの、ね、手応えあってすごい楽しかったんですけど、まあ、ちょっとバトルシステムややこしい上に忙しいんでね、あとちょっと意地悪なところがあるんでね、まあ、そこら辺をやる気になっていただける方であればすごい楽しくやれると思いますね。ゼロブレード2マリオデッセイはもう本当にもう軽快なマリオのシステムで、マリオ64みたいなね、ある種の一つの箱庭をずっと追いかけ続けるみたいなシステムで非常に楽しく、で動きとかそのステージの仕掛けみたいなのはもう本当にアイデアをもう容赦なくねぶち込んであって、すごい超充実楽しかったですね。ただまあその一方でマリオのそのジャンプアクションとしてのシビアさみたいなのはガチだったんで、まあこの難しいステージを死に戻りでね、ずっとこうなんとあともうちょいでクリアできるんだけどなみたいなのを延々やるのもなかなかかなりのもんでした。マリオデッセイはとりあえず、集め終わっ全部コンプリートじゃないですけども、シナリオというかステージが開く最大までは集めたのかな、それ以上はまあ やれてないけどぐらいか。なんでまあちょっとなんか手すき暇な時にちょいちょいやって、またもうちょっとね、フルコンプはあれですけど集めていきたいなっていう感じぐらいですかね。で最後に一番難しいステージクリアできたので、それにもちょっとまあ本腰入れてもう一回クリア、するのにやりたいかなぐらいですけどね。いや任天堂スイッチいいんですよ。そのでテレビにつないでもちろん大きな画面でもできるし、その子供のねがテレビを占領してるとか、あとその育児関係でもうリビングはもう、寝るから消灯するみたいになった場合でも、その任天堂スイッチだけバッて奪って自分の寝室でゲームプレイを続けたりとかね、そういうね融通も聞きますから。あとあれだ、ドラクエビルダーズのスイッチ版が出たんですよ。でドラクエビルダーズって僕このラジオでも言ってたんですけど、昔 PS4 PS ビータ版が出て、自分は PS ビータで結構ねかなりちゃんと全クリプラス遊びでお城作ったりとかするぐらいハマって、いやすごい楽しいんですよあれ。もしその、PS4 を PS ビータ版で遊んでなかった方でスイッチが手に入ったよっていう方はビルダーズすごいおすすめですね。めちゃくちゃ面白いですね。そのマインクラフト系って、マインクラフト僕実はハマりきれてなくて、面白いんだけどそのストーリーとかそのチュートリアル的なものがぶん投げられすぎちゃってるのと、あとそのちょっとねここら辺個人的な趣味としてグラフィックがちょっと弱すぎて、まあどっドット絵のドットならいいんだけど、そのキューブ立体のものをわざとドット感あるものにしましたみたいな形じゃないですかマインクラフトって。であればもうちょいテクスチャー、その素材感というかリアルに見た目よくしてもいいはずなのになみたいな気持ちにちょっとなったりとかしちゃうのもあって、ちょっとマインクラフトの絵的なところにはなんかもう一息と思ってたんですけど、ドラクエビルダーズはそのドラクエのドット昔のドラクエの一つのドットというか一つのタイルを立体にしましたみたいなことをちゃんとその一つの四角がまあそれなりの 3D のクオリティで作られてて、キャラクターも、その普通の鳥山明デザインのキャラクターが普通のなんていうんですかねグラフィックで作られてるんで、それで見た目的にはそんななんか悪い感じも全然なく、マインクラフト的なことができで、ストーリーシナリオがしっかりフォローされてドラクエのキャラで、マインクラフト的なことができつつ、進んでいくと。 いうのが非常にですね、その自分のツボとはやっぱり合っててよかったんで、スイッチ買いましたね、でドラクエビルダーズやってないですみたいなあたりの方は非常にねおすすめです。つい最近ね、自分のタイムラインで、スイッチ の, あのスプラトゥーンセットがリバイバル販売されたのを買いましたっていうのとか見ましたからね。そういう方はですね、ぜひスプラトゥーンが入ってると思うから、スプラトゥーンとドラクエビルダーズとあとゼルダを買って遊び始めたら、まあゼルダちょっと人を選ぶとかあって、もうゼルダハマるか分かんないけど、ハマったらもうね、次のゲームマーケットで新作出せなくなるから出せなくなるから覚悟しとけよっていうので、ぜひね買ってほしいねいう感じですよ。なのでね、この、聞いてる方でゲームデザインをされてる方、結構リスナーに多いんであえて言ってるんですけど、ぜひでスイッチを買ってゼルダを買って次のゲームマーケットの原稿を落としてみてほしいですね。その時はパワーナインゲームズのせいで落ちましたってぜひ書いていただいて、パワーナインゲームズのせいじゃない、ゼルダのせいで、原稿を落としましたっていうのでぜひ書いていただいて、あとでお前のせいだって苦情を言っていただければざまーっていうね、ゼルダ面白かったでしょあそこがねみたいな話で盛り上がりたいと思うんで、ぜひぜひぜひ、いや頑張ってね、原稿も守りつつゼルダもクリアするっていう偉業をね果たしてくれれば、お前なんか負けなかったんだよって一言言ってくれればね、ぜひね嬉しいなと思いますんで、はい、何の話だっけ。まあまあそんなですね、だから意外とビデオゲームはやってるんですよ。でつい最近そのスイッチでダウンロードコンテンツで出てたゴルフストーリーっていうのがあって、まあ、見た目が、まあ、正直しょぼいっていうと、まあ、良くないってまでは言わないですけど、昔のポケモンとか昔のマザーぐらいの、ドットベースのグラフィックでゴルフをするんですけど、ゴルフをしながら、まあ、RPG っていうか物語が進んでいく、まあゴルファーがプロになるための物語みたいなことやるんだけど、多少コミカル、マザーとかね、ポケモンのコミカル感みたいなコミカルな要素もありつつ、ゴルフをするんだけど、まあそれがここでこういうショットをしてみろ成功みたいなサブイベントみたいなのが結構いっぱいあって、そういうのをこなしながら、ストーリーを進めていく、なかなか、手応え良くてですね、面白いなと思いつつ遊んでるんですけど、まあダウンロードソフトなんでね、まあ、ちょっと気になった方は遊んでみるといいんじゃないかな。その任天堂スイッチが非常にそのダウンロードソフト、インディーズ系のダウンロードソフトが非常にいっぱいリリースされていて、自分もそのフォローしきれてないとかチェックしきれてないんですけど、なんかすごいいいっすね。なんかわかんないけど、自分ほら同時にアナログゲーム作ってる人ではあるものの、まあ、あとはそのプログラマーとかグラフィッカーがいればですけど、その任天堂スイッチとかの、インディーズのデジタルゲームタイトルっていうのは本当にね、わかんない、全然調べてないかわかんないけど、本当に手軽に作れるんであれば、そういうのもやってみたいっちゃやってみたいですね。もともとそのファミコンで育ってる世代なんで、なんかファミコン的なものを作ってみて、全然売れなくてもいいから出してみるみたいな、そういうデジタルインディーズ活動っていうのもしね、そんな大変じゃねえならやってみたいなぐらいの気持ちありますけどね。昔はこの RPG スクールとかさ、自分の RPG とか結構1、2回は作ってた派なんですよね。そういう意味でちょっとね、気にはなるなって、そのインディーズが盛り上がってるって言われるとちょっと気になるなみたいなところもあります。いやまあそんなこんなで言うてたらですね、そのインディーズですよ、アナログゲームの方は、いや随分盛り上がってるじゃないですか。ちょっと前のガキ使でアナログゲーム特集とかさ、本当にいわゆる一般の、マス層って言うと言い過ぎな人たちが見てるようなテレビ番組で本当にアナログゲームが出てきたりであるとか、なんか本当にすごいですね、ブレイクスルー超えたなっていうぐらいの気持ちはあります。見ててね、すごいなって、大躍進だなって。で次がゲームマーケット大阪、なんでか俺今手元に大阪のカタログがあるんですけど、大阪行けないんですけど、カタログ欲しくて、いいでしょ、カタログコレクターなんだよカタログ読んでニヤニヤして2年後ぐらいに、あお前こんなカタログ書いてんじゃんって言いたいだけなんだよそのために買ってもいいでしょね、というわけでカタログが手元にあるんですけども、大阪が次4月でしょ、で5月にゲームマーケット春かがあって、春 残念ながらあのパーナインゲームズの方はあの出展する予定はないんですけども、春合わせでなんかは多分出ないけどね、多分買ってないそうですよ。今そのマスメディアというかいろんな番組にアナログゲーム取り上げられてて、アナログゲームに触れる知る機会が増えた人がいて、で次のゲームマーケット大阪は分かんないけど春ぐらいは多分もっとメディアの取材がきっと来てくれて、なんかそういうのがまた番組で取り上げられたりなんだりして、したらだよ、ゲームマーケット次の春の次の秋ぐらいにそのお客さんが増えたり、新しくゲームを作ってみましたみたいな、その完全な新人、海のものとも山のものとも思わない、そのガキ使でゲーム見て面白そうだなと思って、ゲームマーケット春っていうのをテレビで見て面白そうだなと思って調べたら、なんかこんなゲーム出てるから俺もなんかこんなゲーム作ってみましたってへーみたいな人のタイプの人とかが結構出んじゃねえかなと思って、だから春がすごい盛り上がれば、これはもう全然計算外なんですけど、春の次の秋とかそのぐらいのタイミングで、要するに2段ロケットの2段目がバーンって行ったりしたりしちゃうんじゃないのぐらいの気持ちがちょっと芽生えてきましたね。まあそのアナログゲーム全体のそのファンが増えてユーザーが増えてっていうのは単純にわあすごいねよかったねっていう話だけであって、その一同人パワーナインゲームズっていうのの活動でいうと、パワーナインゲームズのゲームってあのめんどくせえゲーム多いですからめんどくせえ、あの一手が重いというかね、まあめんどくせえゲームが多いですから、だからそういうすごいライトな人がすごいパワーナインゲームズゲーム気に入ってくれてわーってなるってイメージはそんなになくて、まあ自分がまあ、同人なんで好きなゲーム作って、それが好きな人が手に入ってやってくれればいいやっていう、で自分のスタンスは全く変わんないで、自分のパワーナインゲームズのゲームがめちゃくちゃ売れるようになるぞきっとイエーとか全然思ってないんですけど、まあ、何にしろパイが増えていろんな人が遊んでくれてアナログゲームの魅力っていうのがもっと広がっていったらねすごいいいなと思っています。で自分のパワーナインゲームズの活動でいうと、まあ、ゲームマーケット春はまあ間に合わないかなと思うんですけど、実はね作りたいゲームなんかちょっと増えてきてしまってこれ育児でそのゲームをできてない、アナログゲームできてない、アナログゲーム制作ができてない反動かもしれないですけど、まあ、ちょっとねふつふつとその作りたい気持ちみたいのが結構、上がってきているのもあって、手が止まってた、まあ、ジャングルっていう仮タイトルのやつであるとか、まあ、他のやつであるとか含めてちょっとねもう一回その活動再始動みたいなねことをねしていきたいかなというふうに思ってますんで、まあちょっとそこら辺は長い目で見ていただいて、まあね再始動したいっつっても、まあ今はその3歳児0歳児のダブルプレイをこうマンマークでハッハッハッね、あの桜木張りのブロックをしてる状態ですから何に対してブロックしてるのかよくわかんないですけど、そんななんでね、まあ、ちょっと長い目に見ていただきたいんですけども、まあ、新作的なものも作りかけもあるし、作りたいものも別でもあるしっていうので、ちょっとね活動をゆるゆる始めていきたいかなというふうに思ったりもしていますし、これ全然ねあのゲームマーケットだったりそのいわゆるリスナーの方になんか関わりがある話では別になっちゃうんですけど、今のうちの働いてる職場がねゲーム関係の職場であるものの、そこのメンバーの人たちのなんかややこしい話なんか、スキルアップとかね経験値アップみたいなことをしてほしいみたいな会社のなんか意向があるんだって、よくわかんないですけど、よくわかんないですけどってわかるけどね、でその一環でなんかできないかなみたいなことを考えた時にまあ自分の手札やれること一番詳しいことっていうのが、まあ、結局アナログゲームを作ることだったりするので、まあ、職場をまあうまく使ってというと変ですけど、職場のメンバーとアナログゲームをしたり、職場の現場とアナログゲームを作ってみたりみたいな、もしくは誰かが作ってるのをなんか協力してみたりみたいなことがまあできないかな、んでそれでもってそのスキルアップというか経験値アップというかというようなことに結びつくような活動だったりなんだりできないかなみたいな、全然違うですね今までと角度のことをなんか ちょっとゆるゆるここそのラジオがちょうどないぐらいの期間か考えたりもしてまして、なんかね面白いことできないかなっていうふうに思っています。まあそこら辺はあの会社仕事の話なんで、まあぶっちゃけあんま外に、言えるようなこととか多分何もないんですけどね。でもう一個はそのちょっと自分が出ていくのはおこがましい話なんで、そういうイベントが多分世の中にあればいいなと思ったぐらいの話なんですけど、そのさっき言った通りあのアナログゲームっていうものの全員のユーザーのパイというか人数がまあ広がっているんじゃないかなって感じる昨今、ゲームを作りたいけど作り方が分かんない、作るきっかけが分かんないみたいな人の人数すげえ増えてんじゃねえの本当は、みたいなのがちょっと思い始めてまして、これどっかでさそのアナログゲームの作り方みたいなのをさなんかやってあげたら人来んじゃないんですかねっていう気はしてるんですよね。でちょうどアナログゲームグランプリ、ボードゲームグランプリかって言って、あの賞金付きの創作ゲームグランプリみたいなのも今回企画されてやられてるところがあって気にして僕もちょっと見てたりするんですけど、ああいうようなものがまあ今後もうちょっと増えてきたりとかしてくると、やっぱりそれを目指して作る人みたいのも、まあ全然作ったことないけど作る人みたいな人も、まあ、もちろん出てくるわけで、その時にそのね、なんかわかんないアナログゲーム制作教室みたいな、なんかめちゃくちゃさ、なんかがっしりしたやつとか、なんかそうじゃなくていいと思うんですけど、ワークショップみたいなものがさ、もうちょっと今なんかあんま見当たんなくて、もうちょっとワークショップ的な、目立つワークショップ的な活動があったらね、そういう人はやりやすいんじゃないのみたいな気持ちにはちょっとなりました。まあ自分のその制作開始したのを振り返ると、別にそんななくてもやる人はやるよねみたいな気持ちもありつつ、まああったらやる人はいるよなみたいなぐらいなんですけどね。ちょっと自分のアンテナが低すぎてそういう活動が始まっているのに気づいてないみたいなのあるかもしれないんですけど、まああったら面白いんじゃないですかね。どういうとこが主催すりゃいいんだろうね。印刷屋さん、いやアナログゲーム同人の印刷を引き受けてらっしゃる会社さんがいくつかあって、まあ、大変お忙しいと思うんですけど、まあ、そういうところとデザイナーが、まあ、その印刷屋さんはそんなに手をすごいいっぱい使わないで済む感じ にデザイナーが一緒に協力して、ゲームの作り方を教えるワークショップをやって、あわよくば印刷屋さん、そこの印刷屋さんで作ればいいじゃんみたいな、なんかそんな感じのパッケージセットみたいな感じビジネス、無理やりビジネスっぽく話してみましたけど、そんなのとかですかねまあなんかそういう機会があったらやりたいって人もいいのかなーってちょっとゆるゆる思ったりしました。はい、まあまあいいんですけどね、自分がそういう先生をやりたいってわけではないっすねこれはね。うん、まあそんなかな。いやーすごいですよね、でも最近ね本当にテレビでアナログゲームが遊ばれてるのをあんなにね、しかも視聴率高そうな番組で見るとは思わなかったですね、昔と比べてね、雲泥の差みたいな感じです。でその一方でまあ本当に何だろう、本当はね僕は言葉が欲しくて、ジャンル分け用の言葉が欲しくて、アナログゲームの中で昔ドイツゲームって呼ばれ方してましたけど、システーム重視で、結構ガチな競技性のあるゲームみたいなものに対して名前が欲しいなって実は思ってたりするんですよね。というのはそうではないアナログゲームを多分まあメディアとかで言うとアナログゲームっていうとか、テーブルゲーム、ボードゲームって言った方が単語として新しいから嬉しいんじゃないかなって気もしつつも、多分そのわちゃわちゃやる系のアナログゲームって もともとあるパーティーゲームって言葉に返してあげた方がいいような気がするんですよね。で、そうであればそのなんか競技性のあるタイプの新しい海外からの匂いを持ったアナログゲームっていうあいつらになんか名前がつけば、そいつとパーティーゲームっていうのは別ジャンルになるじゃないですか。なんかどうやって線引くのか難しいけど、で、そういうふうそこの線引きがもし何かしら名前だったりなんだりでできると、まあ、例えばねゲームマーケットが一番わかりやすいんだけど、そのキッズ向け大人向けとか、あの重量戦略級通常スタンダードと難しいやつみたいなのだと、なんか区分け難しい気がして、もうそろそろパーティーゲームってジャンルを一個アナログゲームの中にもう一回取り戻してなんか一個立てちゃったが分かりやすくないみたいなちょっと気がしてます。うん、まあ、こう勝手なね、あの戸様の一人の発言なんでね、全然気にしなくていいんですけど、なんかそうするとなんかすっきりするとこあんじゃねえみたいな気がちょっと見ててしました。まあまあ、みんなパーティーゲームと呼ばれるとなんか浅いゲームだと思われちゃうから嫌みたいなところもなくはないんじゃないかなと思うけど、まあパーティーゲームっていうとすごいなんかわかりやすく話が通るゲームが、まあ結構あんなっていう気持ちもしてます。はい。まあいや、なんか悪いとかいいじゃなくてね。パーティーゲームをやりたい人もすげえいるし、パーティーゲームやりたい時もあるし、俺も。で、パーティーゲームだったら買いたいみたいな、なんかわかりやすいしね。あのわちゃわちゃできるゲームだなってすぐ伝わりやすいしっていうのも含めていいんじゃねみたいな気持ちもしてますと。はい。まあ、これ今後もしかしてね、なんかもっともっとそれこそさっき言った2段ロケットが点火してわーって人数が増えた時ぐらいに、まあ、ゲームマーケットが大きくなりすぎてカテゴリー分けをもうちょい増やそうみたいな時に、もしかしたらパーティーゲームとか、まあ、シミュレーションじゃないな、なんて言えばいいんだろうね、あの競技性があるゲームまあ、とかなんか違うカテゴリー分けがなんかできるかもしれないですね。まあその時にパーティーゲームってあったら分かりやすいなぐらいのことを思ってもらえばいいかなと思うんですけどね。うん、いう感じでした。なんでまあまあ本当にお久しぶりのラジオであるものの、自分の活動としてはすいませんね、その今まで行ってたり行こうと思ってたけど無理だったりしたゲーム会とかね、本当にもう何一つ参加できておらず本当に申し訳ありません。あのお誘いいただいている方もちらほらいらっしゃるんですけども、そのすいませんね、あのお返事もできてないのもあったりして本当に申し訳ないですけど、本当にね、あのマンツーマンしかできてなくて、今赤子とのマンツーマン勝負ですね。で、なんでパーゲームズとしてはとりあえず隙を見つつなんかゲームをこねくり回して、ゲームマーケット次の春は本当はね、春になんか一個出したかったんだよね。もうサークルも取ってないんで、春は無理だとしたら次の秋か秋前には1個なんかすごい作りたい気持ちだけはめちゃくちゃあるんだけど、いくつも作りたいみたいな気持ちはあるんだけど、まあ何かしらね活動していきたいかなというふうに思っておりますよということでした。はい。いやー、3歳の方のさ子供がさ、いやーどうなんですかね、自分が3歳の時ってさ、要するにファミコンもまだ発売されてなかったっていうと年がバレるんですけど、しテレビはもうアナログテレビ、いわゆる俺の世代でいう普通のテレビ、ブラウン管のテレビ、ね、があって、ビデオデッキがあったかな、ないかな、ないかなぐらいの頃でしたから、まあアニメの時間5時とかねになったら、いやでも3歳児だからな、まあなんか適当に遊んだんだと思うんですけど、うちの子供とかさ、まあ、あのごめんね、我が家の環境が悪いってのもあるんだけど、我が家だとあのあれ見たいって言ってプレステ4のコントローラーをあのテレビの前にあるのを持ってきて、テレビの電源入れてプレステ4の電源入れて、プレステ4からトルネ、あのナスネがあるんで、トルネのアプリ起動して録画してる、お母さんと一緒見たりとかピタゴラスイッチ見たりとかしてるわけですよ、うちの子はね。で一回うっかり YouTube が見れることを教えちゃったんだけど、うまいことあの YouTube がないということになったから、あのうちの子が YouTube を探さなくなったんだけど、 YouTube を見ちゃう子は見ちゃうから大変らしいんだよね。一回そのiPad とかなんかなんかで YouTube 見てたらもう延々終わんないんですよ。 YouTube って終わるとさ次の動画がすぐ見えるじゃん。で開けてみない、動画見てみないと中身分かんなかったりするから延々さずーっと YouTube サーフィンしちゃうんだよね、3歳児とかでも。でそれは勝手なあの親の勝手な気持ちとして、 YouTube サーフィン永久にされちゃうとその次ご飯だよって言ってもまだ見るのみたいなのがずっと続いちゃってどうしようもなくなっちゃった。 YouTube は悪いけどもうちょっと成長するまでちょっとなかったことにしてくれと。で今のうちの子はそのプレステ4を立ち上げてトルネ立ち上げて、自分でその録画したやつ見るみたいなのをしてたんですよ。でお気に入りはピタゴラスイッチで、ピタゴラスイッチってあの歌うと大喜びで走ってくるぐらいのなんか可愛らしい感じだったんですけども、いやこのね収録がしてなかったぐらい3ヶ月ぐらいであのトルネを立ち上げた後十字キーというかあのスティックを横に倒すと、あ他のチャンネルで撮ってるやつも見れるらしいぞってことにね、なんか気づいちゃったらしいんですよね。そうしたらあの我が家のトルネは俺のトルネですから、他に撮ってる番組がねいろいろあるわけですよ。その結果うちの子供が、ね、ずっとあのだがしかしと宅飲みあのね30分番組なんだけど、前半だがしかし後半宅飲みっていう30分があるんですよ、アニメ今期のアニメ枠で。それを撮ってたんですけど、それをねずっとね繰り返し見てるんですよね。何がいいんだいと思って子供に、これカイズ、これ名前言っちゃった、何がいいのお前あのこの番組って言ったら、お姉さんがねいいのつってね、あの我が子だからかなりのねあのマセ感を感じなくもないんですけど、お姉さん好きなのかっていうね、お姉さんのいる店行こうかみたいな、それは違いますけど、お姉さんがねどうもいっぱいいるの好きらしくてね、本能に忠実な男の子だな。で宅飲みなんだよね、よりにもって。だがしかしはさ、まあちょっとフェチ感すごいけど、蛍さんとかあの駄菓子の話だけどさ、その後ろの後半のさ宅飲みに関してはさ、宅飲みだからさ、自宅で女の子たち 3,4 人がさお酒を飲むで、お酒飲みながらお酒のうんちくの話をしたりするね、ゆるい番組なわけですよ。お酒のな、3歳児がお酒の番組を見てあのすごいキャッキャしてるんですよね。だからちょっとね、まああの厳しいお家の方はね、その何てもの見せてんだみたいな方、おっしゃる方もいるかもしれないですけど、まあただアニメですからね、わけも分からず見てますから子供は。だからまああのいいかなって思ってるんですね。まあ同じ世代の3歳児でいうと、まあ仮面ライダーとかウルトラマン見て、すごい盛り上がってる子とかもね、保育園とかにはいるっぽいんですけど、まあうちは駄菓子菓子だと。で他のさ、俺駄菓子菓子だけ録画してるわけじゃないから、他にも録画してるのいっぱいあるんですけど、他のアニメ見たらね、なんかバトルのシーン見たら怖いっつって、なんかちょっと怖がりで、怖いから、ね、止めて止めてとか言って見ないんですよね。だからなんか日常系で女の子がホワホワしてるやつが好きらしくて、すっごい現代っ子感を俺は勝手に感じてるんですけど、でなんかもう全部見ちゃったみたいな、ニューマークが全部なくなって全部見ちゃったって、なんか見ちゃったって言うから、じゃあこれお前これ好きそうだからこれも見るって言って見せたのが、ラーメン大好き小泉さんだっけ、あれをね見せたんですよ。ラーメン大好き小泉さんを一回見せたら、もう、ね、主題歌歌うぐらい気に入っちゃってで小泉さんとはじめちゃんが好きとか言って、はじめちゃんはあの駄菓子歌手の方ですねあーすげーなーと思って、自分の子供ながらこのなんだろうな、日常系アニメへの適応感、お前すごいねと思って、 まあ、3歳児ですから小泉さんを最初小泉さん小泉さんつって、ラーメン大好き小泉さんつって、もうなんかちょっとしたミッキーマウスがなんかラーメン食ってるみたいな絵が俺の脳内で毎回毎回浮かんできて、ちょっとあれでしたけども、もうすぐね小泉さんでちゃんと言えるようになりましたね。3歳児頑張るな。でラーメンもチュルチュルって呼んでて、チュルチュル大好きって、チュルチュル小泉さんもチュルチュル食べてたみたいなことで言ったりとかねします。あと鉄道大好きでね、電車に乗ってどっかに行きたいと、休日は3歳児で、うちのそば京王線が走ってるんですけど、まあ京王線じゃないんだけど、京王の車両が乗り入れで来るんだけど、京王が最近その新しい京王ライナーって新しい車両を入れたんですよ。新型車両を入れたんですよ。そしたらあの新型車両がかっこいいって言い出して、新型車両がすごい、僕はもう新型車両みたいなことで、あの新型車両が取り付いちゃったんですよね3歳児のその長男に。だからお風呂入るよ急いで急いでって、早いよ新型車両だもんみたいになって、もうすっごい、もう完全に新型車両の霊が生き量がみたいな感じになってって、最近面白いんですけどなんだけど、残念ながらそのタイミングが合わずに、そのうちの3歳児がまだその京王ライナーの車両に乗れてないんですよね。だから新型車両に乗りたいのってたまに言い出すんで、まあそのうちね週末に、なんとか新型車両に乗せてあげてようかなと思うんですけど、いやーそんな感じですね。3歳児はだんだんねいろんなことができるようになってきてね、面白いですね。まあ0歳児はね3ヶ月ぐらいはまあ全然ほんと泣いてね、泣いたら教え見られるぐらいの、教え見られる系女子しかまだ存在感ないですけど、あとは泣きわめくだけですからね。まあそんな感じの日常ですよ。だからまあお聞きいただいたね、ラジオを聞きいただいた方は、あなんか育児大変そうだけど楽しそうにしてんなぐらいの雑感だと今思いますけども、まあね子供に一人に対して親一人のマンツーマンで考えると、俺が仕事出てる間ね嫁様はだいぶ大変な感じで、で帰ってきてまあなんとかかんとかみたいな感じで日々回してる感じですかね。まあとはいえまあ、少しずつ状況落ち着いてきつつ、まあ落ち着いたっつってもまた子供はまあ手かかるんですけどね、まあどっかで、隙間隙間の時間を見つけてちょっとまたね、アナログゲーム作ったりであるとか、こうやってラジオ撮ったりであるとかいうことは再開していこうと思いますんで、ちょっとね、まあ、本当はこうラジオはさリハビリも兼ねてちょっと続いて撮っていきたいんですけど、まあ、次いつかっていうのがなかなか言えないんで、ちょっとまあうまいこと収録するサイクルをこの生活サイクルにね入れれたら定期的にやれると思うんで、まあまあちょっとあんまり期待せず次回をまたお待ちいただければなと思います。ということで今回は近況報告プラス子育ての話ぐらいですかねでした。ということで皆さんお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。いや本当にねお久しぶりでしたが、まあ元気にやってますよっていうぐらいですかね。まあまあまあまあ、なんで、次回の更新ちょっと予定わかんないですけど、まあまあ、楽しみに待っていただければなと、その間にまあ、アナログゲームね、どんどん盛り上がってきてますんで、そちらで、いつも通り遊んでもらえれば、アナログゲーム業界が盛り上がったってさ、別に俺の遊ぶレーベンヘルツが面白くなるわけじゃないから、いつも通りですよ。だから、皆さんは別にレーベンヘルツじゃなくても、皆さんのね、好きなアナログゲーム、新作ゲーム、なんなりかんなり遊んで楽しんでね、いただければいいんじゃないかなと思いますよ、ということで。それではまあ長いのお耳をお貸しいただきまして改めてありがとうございました。お相手はパーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。ということでそれでは、楽しい週末、日々をお過ごしくださいませ。では